んこんにちは、濱田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
1週間のこの日本株は、堅実な値動きになりましたね。1週間通じて上げたということで、まあ、金曜日の今日はですね、はい、マイナスになりましたけれども、中心はやっぱり個別物色、
はい、
個別株物色中心の展開になったというふうに考えております。
今週は旺盛でしたね。
そうですね、これですね、要はこう将来的にこのバゲそうな株をこうトレーディングするっていうんでしょうかね、はい、値動きのいい株をトレーディングするっていうような意味合いがあるかと思いますけれども、アメリカにおいてはアマゾンね、それからグーグル、はい、いやアルファベットって今呼び方になってますけどね、株では、それからマイクロソフト、このあたりが、上場来の高値更新の強い足取りを今週になってしましてね、はい、やっぱり IT 関連の代表株が買われてるっていうのが今のアメリカの株の物色の色彩ですよね。
そうですね。
で、日本の場合はこれ代表的な例が任天堂ですね。物色されてる会社、
任天堂、今日は8年ぶりの高値更新でした。
これですね、はい、ね、わかりやすく言うと、昨日は年初来高値だった、それで今日は昨年来高値、
はい、
で今日の昨年来高値っていうのがこれ、去年からのチャートを見て、任天堂の動きを見ながら、なんかいろいろ言う人がこれ増えるんじゃないのかなと思います。なぜならば去年の任天堂っていうとポケモン GO がありましたでしょ、
はい、
ポケモン GO で、ポケモン GO で大騒ぎしたのが去年の任天堂。そして去年ね、あれ暑い時期でしたよね。
7月でしたか、う
ん、ポケモン GO の大騒ぎ、まあ僕はあの前細かいことを見てないからわからないんだけれども、はい、暑い時期に任天堂が直線高になって高値をつけて、あそこの値段を今日抜いてきたっていうような、はい、そういう動きなんですね、
はい、
これチャート見てる人はやれ大離れだとかね、なんかいろいろ言うんですけど、僕はあんまりそういうの信じてません。だってその時に高値で買って今までじっと我慢して持ってる人が何人いるのかというと、あまりそれは意味はないかもしれませんが、ただチャートで、去年の7月のあの急騰したところの高値を抜いてきたっていうような動きを見ながら、じゃあ、この1年間に任天堂を持ってる人たちはみんな含み益になってるとか、まあ、あまり意味のない話ですけど、そういうことをこう喋りながらトレーディングするというようなことがですね、
はい、
世界でこの日本の株を見る上で、任天堂の参考にされてるんじゃないかと思います。なんとなくこれ分かりますよね、アメリカはに世界を制覇する IT 関連企業が物色されて、
はい、
日本は任天堂ってことは、世界の投資家は日本に対してはコンテンツですとかね、
はい、
そんなのを求めてるのかもしれませんね。
そうかもしれませんね。任天堂は今日は時価総額16位に浮上したということです、
はい、
それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします。さて鎌田さん、週末は G7 がありますが、週明けはアメリカもお休み、イギリスもお休みでしたっけ？
来週はこれ月末月初になりますから、はい、まずは1日アメリカの月の始めというと、5月の雇用統計、失礼です、順番で言えば6月の1日に発表されるのが5月の、ISM 供給管理協会というところが発表する製造業に対しての景況調査、
はい、
まあ、こちらがやっぱり、アメリカの景況を見る上では非常に注目されますよね。で、今トランプ大統領のこの政権として非常に弱くなるというような状況の中で、先行きの政策期待に対してのその期待がしぼむような状況の中で、企業心理、企業活動がどんな状況になっているか、そのあたりがこの ISM 製造業の景況指数で注目されるかと思います。
はい、
同じように5月の自動車販売がこれ明らかになってきますね、はい、5月にはの頭には
アメリカ新車販売台数、
新車販売台数が1月から4月まで続けて前年割れという状況ですから、さて5月はどうなるんだということで、自動車株は相対的に日本株値動きがあんまり良くないんですよね、
はい、
ね、任天堂が強い、コンテンツ強い、電子部品強いってとこですけど、自動車はあんまり良くない。さて5月の自動車販売がどんな状況になるか、それから、雇用統計によって、アメリカの金融政策、まあ、6月の利上げは結構濃厚だとは言われてますけれどもね、それ以降の金融政策に対してどんな見方が広がるか、まあ、このあたりが来週の注目点になるんじゃないかと考えております。
さてこの後は本日のゲストをお招きします。本日のゲストは2ヶ月ぶりのご登場です。エモリキャピタルマネジメント代表、エモリ哲さんです。エモリさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。エモリさん、アメリカ株がなかなか下がりませんね。安いとこ買いたいなと思ってる人結構いらっしゃるかと思うんですけど、なかなか下がらない。エモリさんはアメリカ株についてはもう強気な姿勢を続けておりますよね。これ
北朝鮮のね、はい、ちょっと問題が怪しくなったりした時にすごい下がりましたね、一回ね。あそこは買い場だっていうのもいろんなところで書いたり喋ったり、まああんまりこれ言うとね、怒られちゃいますけど、まあメルマガ買い取ってらっしゃる方にね、お金払って取っていただいてるんで、
はい、
あれになっちゃうんですけども、もう絶好の買い場だっていうことをね、相当もう強く書かせていただいて、
はい、
まあ大正解だったんですが、なかなかそういったチャンスってやっぱ来ないと思ってましたんでね、もうこれはもう千載一遇のチャンスだということで、ここはもう最高の買い場だぞと、もうダウ平均2万飛んで650ドル。ここがもう5月の底値だっていう数字まで入れてました。ぴったり当たっちゃってね、
はい、
もう完璧に当たっちゃってこれ、いや自分でびっくりしてるんですけどね、もう最高の会話でしたね。でもなかなかやっぱそういう場が出てこない。いかに強いかですよ、
ね、それで今ね、もっと下がったとこ買いたいなと思っていながら、また2万1000ドルになってるというような状況なんですけど、ここからアメリカ株については、ね、もちろんこう上がるということ、江森さんの話聞いてる方は分かるかと思いますけれども、どんな戦略でいけばよろしいですかね、これアメリカ株に。
難しいですよね、やっぱり、ね、安いとこ買いたいなっていうね、はい、とはあるんですが、
ね、
やっぱり僕まあ、あと日本株の話も出てくるんですけど、はい、これアメリカ、欧米と日本株のこの違い、よく日経平均が上がらないと、アメリカあんなに強いのにという話よく出ますよね、
はい、
これは何にも何が根拠というかね、何が原因なのかっていろいろ考えると、一番もしかしたら大きいのはこの日本人と欧米人のこの考え方の違い、マーケットに対する考え方の違い、まあ、もっと言うと投資スタイルの違いだということではないのかなと思ってましてですね、
はい、
まあ、例えばアメリカの株がもう高値をこう、ね、ナスダックにしても S&P500 も更新すると、もう高値を買ってるわけじゃないですか。なぜ買うのか、上がるから、上がる可能性があるから、それにかけてるわけですよね、
はい、
じゃあ片や日経平均がね、 EPS がもうすでに1400円になってるのに
超えてますもん ね、
はい、PR が14倍ですよと、こんな安いのはなぜ買わないのかと、ね、マネを買いたくない、ね、押したら買いたい、まあ、そういう多分メンタルな精神構造になっていると。つまり、まあ欧米人は順張りで上がっていくものをとにかく買っていく、日本人は下がったら買いたい、逆張りですね、この差だと思いますね。でやっぱり外国人投資家はもうこれ7週間連続でしたっけ、買い越し日本株、
はいはい、
買ってますよね外人は。やっぱ業績もいいし、上がりそうだと思ってるから買ってる。で個人はようやくちょこっとだけね、まあ、先週分で買い越しになったみたいですけれども、はい、それまでずっと売ってる、この違いですよ。やっぱり安いとこ買うのは株式投資の王道ではあるんだけれども、で下がらないんだったら買わなきゃいけない、そこに早く気づいた人はやっぱ勝ちなわけで、まあ、アメリカ株についてはそれをやっぱり早く気づいた人、まあ、私のメールマガ読んでいただいてる人とかね、はい、まあ、やっぱりそれはもう一番早いとこで乗れてるわけで、まあ、よかったなってことですよね、
はい、アメリカの株見る上では、まあ、ニューヨークダウが非常に、これから先も力強く上がっていくんじゃないかというのがこの江森さんの前提になっていらっしゃいますけれども、で日本人の方がこのアメリカ株に投資する際にはどうでしょうか。個別銘柄ですとかを買うよりもニューヨークダウを買った方がいいんでしょうかね、これ。
ね、おそらくですね、ニューヨークダウはちょっと上がってないですよね。多分銘柄の構成上の問題ですよ。はい、だって例えば S&P500 にしたりですね。
はい、
あとそのナスダック100とかの
ナスダックの方が
ETF とかね、の方がいいですよね、 やっぱりアメリカの株が強いのは基本的にやっぱり業績のね、やっぱり拡大期待がね、やっぱりあって、はい、まあ、今年もそうだし来年度も、まあ、やっぱり 14-15% 増えるだろうという、うん、まあ、予測のもとにやっぱり皆さん買ってるわけで、あとはやっぱり大きいのはトランプさんの問題、これをですね、まあ、これも私メルマガでもうずっと前から書いてるんですが、はい、やっとですね、これはまあ関係ないんだってことをですね、はい、市場参加者の人も一応表向きに言うようになりましたよね。
テーマではなりつつなくなりつつあるとおっしゃってましたね、
うん、で私もずっと書いてるのはですね、メルマガで書いてるのは株価形成のですね、本質はどこにあるんだと、でそんな北朝鮮の問題だとかね、トランプさんのスキャンダルじゃないんだと、もう企業業績なんだから、それがいいんだったらその違う要因で下がったときはもう最高の買い場じゃないですかと、だから北朝鮮の問題が出たときに買いだっていうふうにですね言えるわけですよ、はい、で業績がさらに上がるのは分かってるわけだから、簡単ですよね、
はい、
というふうにやっと市場がなってきたので、はい、まあ、若干警戒感はあるにしても、うん、そこはやっぱり買ってっていいという話にこう市場全体がねやっぱりなりつつあるっていう、これは非常にいいですね、はい、
で上場来高値つけてるのが、先ほど申し上げましたけど、アマゾンとかアップルとかマイクロソフトとか、特にこれトランプ政策でどんなかんだとかいうような株じゃないですよ ね、
そうですね、
世界的な IT 関連株っていうのはやっぱりアメリカ株の本質っていうのはトランプ政策ではない部分に強さっていうのがあるっていう、はい、そういうところなんでしょうか。
そうですね、もう今挙げていただいた銘柄にしてもそうですしね、あとフェイスブックとかね、
はい、
まあ、そういったところアマゾン、まあ、これはもう社会インフラになってますからね、すでに、もう我々の生活にもう完全に組み込まれてる、まあ、私も実際使ってますしね、まあ、それでコミュニケーション取ってますので、もうIT 企業じゃないですよね、もう社会インフラになってる、
はい、
これやっぱ10年20年経ったらもうなくてはならないものになるはずなので、まあ、そうなってくると、まあ、立ち位置が変わってきて、もうね、株価が10倍100倍、まあ、そりゃそうだよねって話が、まあ、10年20年経つとなってる可能性があるんで、この辺はやっぱり外さない方がいいでしょうね。
業績好調なところには素直に買われているということなんですが、一方日本株についてですね、はい、2万円目前というところで、今日は1万9600円台で取引を終えていますけれども、今日本株については江森さんどのように、
これはね、日柄調整が必要でしょうね。
2万円到達するにも日柄が必要だ、
うん、結局割安なのもはっきりしてるので、はい、あとは投資家が買いたいと思うところまでですね、ちょっと時間が必要ですね、まあ、一番分かりやすいのは騰落レシオだと思います、
はい、
まあ、これもやっぱり 150% 60% つけてるようではなかなか正直手出ないですよね。
上がってる銘柄の数が非常に多すぎる、う
ん、多すぎるんで、ただこれ計算されてる方はご存知だと思うんですが、25日前24日前っていうのは、まあ、かなり数字がね、
はい、
上昇銘柄の数字大きいので、これからさらに上がっていくことはもうないんですね、まあ多分150、60でがピークで、あとは場合によってはもう下がっていく、
はい、
でそれを確認してちょっと落ち着いたら、うん、やっぱり割安だよねって声は必ず出てくると思うので、まあ、今買っても多分後で買っても、まあ、そんなに差はない、うん、だったら、まあ、あとはご自身のもう気持ち次第でしょうね、もうだって1400円ですからね EPS が。
それ日慣れ調整というところの中であまり下に行くような株式市場じゃないという考え方は取った方がいいんですか、それともあと1000円下に行くとかそういうこともあり得るような株式市場に今日本株はどういうふうに捉えればいいですかね。下はあんなそんなに待っても来ないなっていう感じで見た方がいいわけです
か。そうでしょうね、うん、ただやっぱりこう安いなというふうにはなんかこう思えないからなかなか手が出ないっていうだけなんですよね、
はい、
うん、やっぱりずっと上がって騰落レシオが、ね、高い数字見ちゃうんでね、どうしてもね、はい、ただ下がらないんじゃないですか、
はい、
だってこれだけ安いんですよ。
では通貨の取引では、江森様はね、いろんな面に、こうね、オールランドプレイヤーでございますから、次には為替の見通しということでアドバイスなどをいただければと思いますけどね。
為替はねやっぱり多分一番皆さんびっくりしたのはユーロじゃないですかね。
ユーロ
はね、結局そのゴールドマンサックスにしても大手の、ね、銀行にしても1ユーロ 1ドルになるってね、もうレポート出した瞬間がボトムでね、そうなりますよってメルマガ書いてましたよね私ね、もう言った通りじゃないですか。ならないですよそんなの、なるわけがない、だって行き過ぎですもんそもそも、うん、だからもう 1.1 は今月必ず戻りますって話をねずっと書いてて、
はい、
やっぱり基本はフランスの、ね、大統領はちょっと不安だとかね、あとはそのヨーロッパとアメリカのその景況感の違いとか、あと金利差だとかね、はい、いうのを取り上げる方多いんですけど、よく考えたらこれから金利が上がるときにアメリカとヨーロッパどっちが上がりやすいかとかね、普通考えたらヨーロッパなわけですよ、
はい、
これからねヨーロ圏は金融政策を引き締め転換していく方に入るわけで、アメリカも入っちゃってるわけだから、
はい、
インパクトはどっちが大きいかって、ユーロのプラスの効果が大きいんですよね、で政治のリスクもほとんどもうなくなってきてるし、
はい、
うん、
そうするとまああのユーロ円に関してもずっとロング継続でいいというような、
まあ、ただ円高になるリスクが、ねあるんで、今は多分111円ドル円は、ね、結構下硬いので、はい、あのそんな簡単に下にはいかないですけどね、うん、もう115超えるっていうのは期待しない方がいいでしょうね、うんうん、だ基本はやっぱり戻り売り、まあ、短期ではロングでいいと思いますけどね、はい、基本はやっぱり戻り売りになるでしょうね。
最後に原油についてお話を伺いたいと思いますが、はい、オペック総会終わりました。
あ、そうですね、はい、谷さんはもう原油などについてはね、あの実際のお仕事でも強い関わりを持っていた方ですから、原油がここで下がったところ、オペック総会の内容、それから下がったところでどんなふうに対応すればいいか。
これ原油はね、やっぱりこれ下がってる、まあ、この間もね45ドル台とかですかあったんですけど、はい、まあ、よく分かってない人がたくさん参加してんだなっていうのはね本音ですね。あの分かってる人だったらこれ売らないですよ、50ドル以下は。だって安すぎますもん。ファンダメンタルズ分かってない人がいかに市場でたくさん取引していて、値段に影響を与えてるのかなってことですよね、まあ、つまりそのファンダメンタルズ関係ないいわゆる投機筋が先物市場で売ってると、で安いところ売ってくれてると、で前回もそのネットのショートポジションがね矛盾に積み上がっちゃって、もういや安値の叩き売りした人たちがもう山のようにいるわけですよ、世界的に。でそういう人は結局今回担がれちゃったわけですよ、5ドル以上も大損ですよね。でそれで値段上がってるんですが、今回売った人は高値でうまくロングを利食えた人は別ですけどね、また今下売ってる人は多分結構またいずれ同じようなことになると思います。で私はやっぱり50ドル以下は常に買いだっていうね、はい、発想ですよね。これもファンダメンタルズから見たら安すぎるんですよ、どう考えても。で需給は必ずこれ改善しますんでね、はい、あのそこをしっかり見とかないとやっぱりいけないと思います。
今の水準、そうすると48ドル90セントあたりは安い水準であるということで、はい、見てよろしいということですね。
私はそう思います、
はい。さてここでお知らせです。 FX オンからのお知らせです。エモリテスさんのメルマガ、エモリテスのリアルトレーディングストラテジー、こちら好評配信中で、配信価格月額税込み4500円です。今個人投資家の方に大好評をいただいておりまして、昨年より発売開始されて人気急上昇続いております。時には売買ポイントですとか相場感、今後のマーケットトピックの解説をしてくださって、それがあなたの相場感を養ってくれます。皆さんでエモリテスのリアルトレーディングストラテジーでトレード成果を上げていきましょう。お申し込み詳細は番組ホームページのゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。
非常にこれ毎朝さあ9時の株式市場の、ね、取引の前、だいたい1時間前、8時頃にですね、はい、これ、あの、江守さんからメルマガが届くんですけれども、充実した、昨日の夜から今日の朝にかけて、まあ、欧米の市場で、どんな動きになったか、はい、そして為替の取引で、ここが注目されると、まあ、普通の通信社の配信するようなニュースでは書かれていないような、非常に江守さんの独特の視点でですね、
あ
の、市場を見ていただいているもの、もう全てこれ朝、はい、
手に届くんですよ、ね、
ということですね。
想定レンジからトレード戦略から市況解説まで全てですねコンパクトにまとめてくださって、かなりの量ですが、江守さん毎日ありがとうございます。い
や、
そう
です。あの一番見ていただきたいのはやっぱね、毎月のトレーディングのそのレンジ、はい、弱気強気、はい、ほとんど当たってるでしょ。
ところですよね。
ほとんど当たってる。
まさに
自分でもびっくりしてますけど。こうちょくよく見てください。
ぜひ皆さんにもご覧いただきたいと思います。はい、本日のゲストは江守哲さんでした。江守さんどうもありがとうございました。
ありがとうござい
ました。そろそろお別れのお時間です。鎌田さん、今週もどうもありがとうございました。はい、
来週も頑張っていきましょう。
はい。また来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ、e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。